ワッツおじさんの手作りマフィン、ワッツマフィンのワッツおじさんです。場所は大阪市中央区徳井町 2-1-15 徳井町ビルの2階になります。2階です。お間違いのないように、見落とさないようにね、2階でやってます。最寄り駅は谷町4丁目の4番出口からだいたい歩いて6、7分です。堺筋本町、地下鉄の堺筋線の堺筋本町駅からも来れます。だいたい7分ぐらいです。で、営業時間は12時から16時、2時間休憩した後18時から23時となっております。休みは日祝が休みです。あと火曜日と木曜日は、夜営業がなくて、だいたいなんかイベントとかに出したりしてます。詳しくはツイッターもやってるので、そちらで見てください。あと火曜日の晩は、16時から、三人町6丁目のボードゲーム喫茶デザートスプーンっていうとこで、ボードゲーム会の主催もやってまして、そこでマフィンも売らさせてもらってます。よろしくお願いします。あと場所はバビルの塔っていうカレー屋さんがあるんですけど、そこのすぐ近所です。よろしくお願いします。わーつわつわつわつマフィン。
そんなんないや。
そんないらん。
ループです。今回のゲストは、10月1日明日に山下で行われる水曜どうでしょう大喜利、今世紀最大の大大喜利会主催の貯蓄&ザ・シティさんです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは、ゲストです。はい、
ゲストです。
貯蓄&ザ・シティです。
はい。今回はその主催されてるあさってのスピンオフみたいな形で。
そうですね。はい。
水曜どうでしょうの大喜利会。まあ、どうでしょうももう20周年なんで。
そうなんですよ。一応それが開催のきっかけというか。
ああ、なるほど、
はい。ですね。はい。はい、
本気はどうでしょうキャラバンっていうのがあって、それでまあ、いろんな場所を回ってるんですけれども。
そうですね。
あんまり関係のないアーティストとかを呼んで。まあ、ファンなのかな、
まあ、ファンのアーティストなのか言い出したら、気にないですからね。
そうでしょうね。ほんで、まあ、そういう催しがありつつ、本当にでも、普通にファンの方々の、その、オフ会、どうでしょう、ファン同士のオフ会っていうのは結構盛んですもんね。
そうですね。
まあ、大喜利会で、ちょっと知られてるところで言えば、その運営、運営だというか、道山のシングルスっていう、その、日替わりで、あの、イベントをやってるところで、その、どうでしょう、どうでしょうバーの日があって。
あ、そうなんですか。
へ、はい、で、グレーリング飯が振る舞われたっていう。
グレーリング飯は、何やったかな、なんか、
DVD
の特典だったんでしたっけレシピが。
あ、そうなんですか。へぇ、
なんか、そんな話聞いてますけど。でも、それはまだ食べれるレシピだ、みたいな。
じゃあ何ですかね、さすがに飲食店で食べれないレシピで出さないと思うんで。
そうですよね。
はい。で、まあ、大喜利では、大喜利会では初めてですよね、うん。関東の方がされてるわけではないですしね。
うん、そうですね。
聞いたこと
ないですよね。なんかテーマを決めて、
はい。
大喜利会で集まるっていう。流れは、なんか文学大喜利とかを東京でやられてたり。
ああ、なるほど。
で、去年かな、かおととしかに、関西ではドラえもんのドラ斬りっていうのをやってた。あ、
そうですね。はい。
それがあったのも、やっぱり、だったらちょっとどうでしょうでやってみたいなっていうのは、前から。
ね、
で、まあ、20周年のタイミングでやってみようかなと。
あ、はい。
いう感じでした。うん。
まず、でも、どれぐらいの割合の人が知ってるか、よくわからないんですよね。うん、
あのね、ばらつきもありますし。
そうですね、そのジャンルというか、自分の所属してるようなコミュニティでの性質にもよりますし、大喜利会だったら何割ぐらいなのかも僕もピンとこないんですよね、なかなか。
うんうんうん、なんかこう普通の大喜利してても、
はい、
どうでしょう、の知識がいるボケとかがたまに出たりして、
はい、
その具合を見たりしていると、はい、まあですね、半数くらい
は。ああ、でもそう。
わかんのかなぐらいですかね。
ああ。
逆に全然わからないっていう人も知ってますし。
そうですね、はい。
うん、
で、どうでしょう、そのものは。まあ、
はい、
僕自身が京都に2004から2008年ぐらいまで、まあ、大学が京都府だったんで、はい。
そうだったんですね。
はい。KBS 京都でも結構、まあ、どうでしょう、クラシックを、うん、リターンズもの時からやってたかな。
そうですね。もう結構、早くから、やってた地域ですよね、京都は。
ああ、なるほど。
原田社労士事務所というところが。
なるほど。
原田さんという方が、どうでしょう、好きで、
スポンサー
になって、
はい、
いち早く放送された地域、先進地域と聞いています。うん、
でも、いつぐらいから見出しました？
僕は、2003年ぐらいかな。
あ、
ジャングルリベンジやってたんですよ。
あ、そうですね。そこが、うん、ABC 放送。はい。
あ、そうそう、ABC で。
はい。
あと、ネットのなんか無料で、
はい。
ユーコン川のシリーズを、試し見て、無料でやってたんですよ。
はい。
インプレス TV とかかな。
あ、多分さ、ありましたね。はい。
ですけど、
うん。はい。
それを、中学生だったんですけど、
はい。
中学のなんかパソコンの時間があって、
はい、
その時間に見れたっていう、勝手に。
まだでもだいぶ先進的ですよね。まあ、光サービスがね、
うんうん、そうですよね。画質もすごく悪かった。
そうですか。僕の今、多分それが関西で初めてだと思うんですけれども、
うん、
まあ僕自身はその。テレビブロスを結構読んでたんで。
ああ、はいはい。
なんか、それで、まあ、2001年ぐらいのテレビブロスで、そういう存在があるっていうことだけ知ってて、それが、まあ、ABC 放送で2002年の頭ぐらいに、サイコロ1から、まあ、どうでしょう、リターンズなんですけど、サイコロ1から、サイコロ1、コロ3全編までワンクール放送されたんですね。でも、それがあったんですけど、その、うん、DVD を集めてる方ならご存知ですけれども、
うん、
ことごとくまだ面白くないですっていう。うん、
そこを放送しちゃダメっていう。
公式でつまらないっていう。
ないよっていう。
はい。
ある程度ファンになった人が見るものみたいな感じですね。ああ、そんなことあったんですね。あれですよね、東京ウォーカーの時に、
はい、
テレビブロスさんが取材で同行してますもんね。
そうですね。
なんかその頃から多分、東京のメディアでも注目はされたんですよね。
多分、まあ、だから4年ぐらいそういう情報を流し続けてた感じはしますね。
うん、ああ。
ほんで。
ああ、なんかいい時代ですね。
時代ですね。
なんかいい感じです。はい。
まあ、好きなシリーズというかシーンとかあります？シリーズというか、まあ。
企画のシリーズ。
企画といいますか。単品でもいいですし。
その話になった時は大体僕深夜バス3連続の。
ああ。
こういう。
やっぱそこら辺が、はい。
DVD になるんですけどね。
はい。バスだけの旅ですよね。
うん。バカバカしすぎちゃう。
あの、オープニング曲、清唱が、やっぱり、はい、なんたまに、たまにやっぱり見たくなるんで。
あと、あの、大泉さんの、
はい、
行くぞっていう、完全にこう、借りてきた猫状態で、気合を入れさせられるっていう。あ、だ、あの時の大泉さん、大泉さんのリアクション全部もう最高ですよね。いや大好きなんですよ。
ああ、そうですね。あれは、でもやっぱり、ね、成熟期というか、そういう感じですよ
ね。あ、そうですね。はい、ちょっとあの、同盟将棋の話に戻りますけど、
はい、
あの、オープニング曲聖書はやろうと思う。
ぜひやってほしいですね。
みんなで
歌います。やりましょう、はい。そうですね。まあ、僕個人で言うと、うん、30時間テレビの裏側ですかね。
あ
まあ、そう、時期も、あ、時期もああいう、あれぐらいの時期ですね。ちょっと後かな。で、うん、はい。やっぱり、あの、人が疲れてるのが面白いんですね、やっぱり。
そうですよね。疲れてる人を映すテレビってほとんどないんですよね。
そうですよ。
そこに鉱脈があったって
。そうですよね。やっぱりなんか無理してるったり、すると結局怪我したら使えないになったり、傷ついてるのを見ると、まあ、見てられないっていう、人もやっぱりいますからね。そういうのでは、やっぱ疲れてる人、特に、早朝ぐらいに。
事故ギリギリみたいな。
そう。あと、早朝ぐらいに、大泉さんだけでやってよ。俺ら疲れたからみたいなんで。
あ
それでモニターを見ながら、あ、やれるじゃん大泉くんだけでやれるじゃんみたいな。で、三人寝そべってるっていうのがね。
まあ、いいですね。
いいですね。
多分深夜に放送で見たらよりいいんでしょうね。
そうですね。で、寝転がった人を見てる感じがいいですね。
いや、深いんです
ね。まあ、どうでしょう、大喜利会に、まあ、話は戻るんですけれども、はいはい、今回はその、大喜利会、大喜利だけではないんですよね。
ああ、一応クイズを作って、
はい。
解いてもらおうかなと思ってるんですけど、
はい。
それだけ求められてるのか。
でも。
僕はやりたいんですけどね。
そうですね。
なんとなくこう、うん、答え合わせをしながら、
はい、
まあみんなで、あの思い出を共有というか、
はいはいは
い、まあ思い出話じゃないですけど、
はい、
まあで、それで、まあ正解率とか見れば、大体どの人はどれぐらいしてるかなとかも、
そうですね。
一応最初にそれをやっとこうかなと思ってますね。
まあでも解きたいですよやっぱり。それはどれぐらいの、うん、
いやどれぐらいのレベルの問題
を出せる
のか今迷ってる、難しいなと思って考えてるんですけど、はい、
貯蓄さんたまにそのクイズ会、うん、まあみそのも含めてクイズ会出てはるっていう話は聞いてるんですけど、実際に出題する側に立って、うん、たことはあるんでしょうか。
ああはないかな。
ああ
ないですね。うん。
なかなかその
そうですよね。
難しい
独特の、
はい、
あれはありますよね。
その文体というか、
うんうん、
その他の言い方とかをさせないための絞る言い回しをしないと、はい、
はいはい。
そこの難易度が結構高いと思うんで、
うん。うん。まあまあ、やる方は好きだったんで、ずっと。まあ、
はい、
アウトかセーフかは分かるつもりではいい、
はい、なるほど。
で、実際作ってみて、やっぱり難しいですね。
あ、そうですか。やっぱり
かなり今絞り出して、
はい、
まだ 10台ぐらいしかできてない感じです。
あ、あの、で、よかったら PDF ください。
はい、そうします。
はい、よろしくお願いします。そして、はい。はい、
でクイズだけじゃなくて、大喜利は、
はい、
一応対決列島と、
はい、
ツイプラの画面を、
はい、
さっき更新したんですけど、
はい。
まあ、あの、これ、このウープが上がる頃にはまた宣伝すると思いますけど、
はい。
一応、あの、プログラムを考えまして、
はい。
でクイズの後に、対決列島という形で、
はい。
列島の塔を答えにして、
ああ、なるほど。
一応、チーム戦の大喜利を。
あ、そうですね。対決列島は、どうでしょう、チームとチームびっくり人間の対決だったんで、
人チーム、ミスターチームと。
ミスターチーム。
に分かれて、
はい。
まあ、ちょっと、大喜利、いや、どうでしょう、ちなんだルールで、大
喜利を。
何個かルールでやろうと。
はい。
あと、最後の方に、名台詞大喜利という、
はい。
タイトルで、好きな名台詞を先に書き出しといてもらってですね。
はい。
で、答えにそれしか使えないっていう大喜利を。ちょっとトーナメント的な。
ああ、なるほど。
何でもありっぽいお題を用意しといて、名台詞で答えるというのをやろうと思っております。
はい。
今のところ。変更の予定ありですが。はい。可能性は、変更の可能性ありです。
はい。でも、すごいですよね。どうでしょう祭りの配信とか見たことはあるんですけど、みんな、セリフ覚えて合唱できるんですもんね。
合唱ってのも変な、変ですけどね。でも面白いですよね、あれ。
そうですね。
知ってるでしょ。
パイ食わねえかの、あの流れをみんな覚えてるんですよ。やっぱり行く人は。ね、どうでしょう祭りに。そうなんですよね。
どうでしょう祭りもあのキャラバンもそうですけど、
はい、
もうどうでしょうを知っている人って、だっていう前提で人が集まるだけで楽しいってよく言ってあるんで、
はい、
まあそういう感じにはなるかなと思っているんですけどね。
はい。
多分楽しいと思います。
はい、楽しいと思います。はい、ちょっとまあ、それ、まあ今回はちょっと一緒に、お聞きしたいなと思ってるのが、その、はい、まあ今週末も、今週末も京都なんですけれども、京都 で、
ね、京都が盛り上がってますね。はい、
盛り上がってますよね。今週末は、はい、ウンライグランプリが京都で行われまして、はい、主催の、アフロダンペイさんは兵庫の方なんですけどね。は
い、そうなんですよね。なんで京都でやろうと思ったの？この間会った時聞いとけばよかったと思ったんですけど。
なんか、なんかアンテナショップみたいなところ、ってやるんですよね。
なんだっけ、アンテナカフェっていう
ところ、ね。アンテナカフェみたいなところですね、うん。はい。で、まあ、レンタルスペースがあるみたいで、そこで、やるみたいですね。どこで。
まあ、割と、そういうレンタルスペースみたいなのは、あるみたいなんですけどね。
はい。
京都って。
はい。
で、まあ、でも、なんか小さい規模で、そこの店主さんが、こう、小規模でやってるみたいな感じのところが多くて、いちいちこう人間関係作りに行くのがめんどくさい。なかなか行けてなかったところで、アンテナカフェも僕はちょっとチェックはしてたんですけど、アフロさんがいてくれたなと思って。
あとゴールデンウィークでしたっけ、
はいはい、
山頂京阪の北側に、
はいはい、
期間限定で、バラエティ
ットと、
はい。
ですね。
とか、はいはい、とライブハウス、木屋町獣医。
はい。
もうあれば。
あれば。
っていう。
ライブハウスはあと、ネガポジっていうライブハウスもあって、はい、そこでも大喜利会やったことありますね。
それはどこですか？京都でも。
なんか説明しづらいところ。
はい。
西大寺。
西大寺。
西大寺とかです。はい。
あ、はいはいはい。サイとかじゃなくていいですか？
あ、サイまで上がる手前やったかな。なんか、位置関係が僕もない。実は京都の人間じゃないんで。出身は宇治なんで、ね。
なるほど。はい、まあ、結構、そういう、うん、
いろいろあります、
ね。いろいろ、大喜利会の、で使われたことのある箱があるという感じですね。
うんうん、
で、 そしてさらに、毎週月曜ですよね、うん、錦市場の近くの銭湯の錦湯で、はいはい、ネオ落語というのが、はい、行われてまして、はいはい、それの大喜利コーナーに、貯蓄さんは、うん、一応名前が出てるというか、大喜利コーナーの人みたいな形で出てるんですかね。
はい、うん、そうですね。
ああ、なるほど。
大喜利をやるときに、
はい。
ん？っていうか、僕が行ったら大喜利をやるじゃないですけども、
はい。
まあ、一応毎週大喜利やりたい人がいたらおいでくださいというスタンスで、
ああ、なるほど。
告知してはって、まあ僕も行ける日。はい、日は行ってるんですけど。
ああ、なるほど。
で、おぎりをやってると。素人を芸人交えてと。
はい。
いう感じです。
ああ、なるほど。先週と、先週じゃないですね。
この間。
この間は、はい、鴨川杯優勝された直後の虎猫さんも、
はい。
出演ですか？
出演と言っていいのか。最後に大喜利コーナーがあって、はい、それまでは普通に客席で見てるんですよ。
ああ、なるほど。
で、出番の方全員終わった後に、じゃあ大喜利やります。はい、出た人いますかって、手を挙げて。
はい。
感じなんですよね。はい。
なるほど。一応名前。
前は結構はその、前もって、
はい。
ツイッター上でリプライ送って、今日、はい、出させてくださいとか、あったんですけど、はい、最近はもう、その場で、行くようになっています。
ああ、なるほど。
うん、で、はい、トラネコさん来てはりましたね。
来てはりましたね。はい。
トロフィーの箱も、自家で持って来てはりました。
なるほど。で、バスに乗り遅れそうになってたんですね。結局は帰れたんですね。ね
らしいですね。例
えば。そして、
梶原浩二さんという方が。
はい。という方が、大喜利イベントを、はい、ライブハウス木屋町牛井でされてる感じですかね。
そうですね、基本は。
はい。
あと、今度は土曜日に、
はい、
バー大丈夫っていう、はい、なんかバーがあって、そこでも やらはるんですけど。
ああ、なるほど。
うん。
もともと梶原さんは、
はい、
よく、木屋町牛井にで、ライブをしてたミュージシャンっていうことでいいんですよね。
一応そうだ、
はい、
説明すると、
はい、
バンドをやってはって、
はい、
やってたんですけど、一人メンバーが仕事の都合でちょっと遠くに行かれて、
はい、ああ、なるほど。
で、その間というか、大喜利のイベントばっかりやるようになった。
あ、そういうことなんですか？
っていう人ですね。あとなんかPV の撮影をしたり、なんか結構マルチに。
はい、なるほど。
バンド界隈の、まあなんか隙間仕事というとあれですけど、
はいはい、
そういう感じでマルチに活躍をされている。
あ、そういうことなん
ですか、ね、っていう感じの方です。はい、で一応バンドはのメンバーはまた帰ってこられて、
はい、
最近また活動してされてるらしいです。
なるほど。
はい、そういう方
です。そういう方だったんです。で、24時間テレビの次の日というか、うん、24時間テレビが終了後に、
終了と同時に、
24時間大喜利配信をされたんですね。
はい、してました。
で、僕も、偶然、その時はなかなか見れなかったんで、うん、なんか寝つけなかった時に偶然、郵送を見て、お二人ですね、梶原さんと、もう一人、はい、一方と一緒に、ただ、はい、ただただ、大喜利を解くだけの時間を、朝までやってましたね。ただ、はい
すごいですよね。
はい。で、その次の日が、まあ、京都に住んではる生大喜利勢の方も、牛井ですかね、もう一個の方でしたっけ、
もう一個の方で最初やってはって、
はい。
スタジオ IZ
って
とこですね。
あ、
はい。
で、そこで、お二人以外の、関西の生大喜利で活動されてる方も、参加しての、大喜利会みたいなのも生配信でされてた感じですかね。
ああ、なんか、 僕も見てなかった。
ああ、はい。
わからないですけど、見に行っただけなのか、
はい、
ちょっと参加してられたのか、
はい。
わからないんですけど、
はい。はい、
で、その、あの、24時間というか20何時間かやった後に、
はい、
順位の方に移動して、
はい、
フィナーレの一応イベントということで、
はい、
大喜利の大会をやったんですけど、それには僕が行ってました。
あ、なるほど。
はい、そういう感じです。
過去に出、キットさんとか、スカイドンさんとかが出て、
うん、
もう来ていらした。
最初の。
はい。あ、なるほど。
IG の方に行ってた。
はいはいはい。
みたいです。はい。
あ、なるほど、わかります。そうなんですね、
確認でした。
はい。梶原さん自身も、大喜利イベントを中心に活動されてたのが、その2年前からレクチャーイベントをしてるんですよね、大喜利の。
そうなんです。
僕も
それを僕が見つけて、
はい。
Twitter で呟いて、
はい。
で、それを、のつぶやきを見て、
はい。
ここも知ってくれはってたみたいで、それでこう繋がったんですけど。
僕もさ、多分、出畜さんからだと思います、うん。梶原さんの存在を知ったのは。
ああ、そうですね。
なかなか、
大喜利講座やってましたよね。
そうですよね。なんか、結構もう一番最初のフライヤーの画像が出てき、まあネットで調べたら出てきたんですけど、14年ぐらいから、
うん、あ、そうですね、
だったんで、デューイそのものも結構、その、昔から、要するに、ミュージシャン同士が参加する大喜利会みたいなのを主催されてたっていうことなんでしょうね。うん、まあまあ。
あ、うん、そうなんでしょうか。まあ、わ、まあ、からないですけど。
はい。
ただ、あの、結構その、なんでしょう。あんまり、ライブハウスって僕らがイメージするような雰囲気よりかは、割と大喜利勢に近い雰囲気の人が集まってる。
あ、なるほど。
感じです。
あ、そうなんです。
割と溶け込みやすくて、すごくいい場所です。
ああ、まあ、デューイのイベントとして昔、おもじゃん会をされてたりとか、
そういう
こともか、
ね、
書かれてあったんで、はい。
いろいろやってはりますね。
そういう意味では相性がいいのかもしれないですね。
まあまあいろいろ。
はい。
まあね、大阪のライブハウスとかでも、
はい、
あれやってるっけ？あ、メレはそういう場所
じゃないか。そうです。
普通に劇場か。
はい。
ですね。あ、はい。
まあ、メレはそうですね、あの、エロマガミチオさんが大喜利会を主催されてる感じで、うん、他はあまり、それ以外の大喜利会は少ない感じですね。
ああ、そっか。やっぱり京都はポツポツと。
そうですよね。いろんな場所が、ね、
はい、ありますね、うん。
大喜利に心が広いかなと思えば、うん、鴨川杯は追い出されてますからね。
それはなんかもう会場の話ですか、ね、
会場ですか。
まあ、京都教育会館という場所がちょっと防音が良くなかったという
だけでした。なるほど。あ、そういうことだったんですね。
とまあ主催の方が茨城市に住んで
る、そうですね、
近くに住んでる人が多かったということです。
はい。